天音先輩って兄弟いるんですか？
突然何？
青葉さん、他人に対してプライベートなことをいきなり聞くのは。
いいじゃないですか、今は休憩中なんだし。天音先輩お嬢様っぽいし、真っ白で綺麗なお家に住んでそう。お家は3階建てで、リビングにはロフトとかついてて、芝生のお庭で犬の親子とか飼ってるの。そんなイメージない？ね、かなちゃん。
ゴールデンレトリバーとかシベリアンハスキーとか、大型で賢い犬が似合いそう。ごめんなさい、なんでもないです。
私もそんなこと考えてたら、兄弟はいるのかなって気になっちゃったの。大人っぽいからお姉ちゃんで、昔から下の子の面倒とか見てたのかな。それともお兄ちゃんとかお姉ちゃんの影響を受けて大人っぽくなったって言ったら、それはそれで納得しちゃうし。ってことを考えたら、昨日一晩眠れなかったんですよ。
だから今日一日やけに眠そうにしてたのか。
それでどうなんですか？私の予想はズバリ、お姉ちゃんが一人。どうどう？当たってる？
はあ、残念だけど違うわ。私に兄弟はいない、一人っ子よ。それに家は3階建てだけど、庭はそんなに広くないから、犬とか大型のペットは飼えないの。その代わり家の中でカナリアを3匹飼っているわ。
へえ。
カナリアってイメージぴったりですね。
じゃあリカ子先輩は？リカ子先輩無駄に厳しいから、絶対弟か妹がいるでしょう。
無駄？私の家は兄さんと私の二人兄弟よ。でも年が離れているから、兄さんはもう家にはいないの。
リカ子のお兄さんって確か。
ええ、2年前から公務員として一人暮らししながら働いているわ。
公務員って
なんていうか、これもイメージ通りだ。
じゃあ
私んとこは弟3人、妹1人の5人兄弟だよ。それにおじいちゃんとおばあちゃんもいるから、全部で9人家族。家は広くないのに人数ばっかり多くてさ、毎日大騒ぎで大変だよ。
私もお兄ちゃんが1人います。大学生ですけど、お家から通っているから、おばあちゃんと合わせて5人暮らしです。
へえ、みんな思ってたのと全然違う。なんでなんで？
そういうゆいはどうなんだよ。
私は3つ上のお姉ちゃんと2つ下の妹の3人姉妹。いいなお兄ちゃん、いいな。毎日すっごく優しくしてくれそう。ねえねえ、かのちゃん、かのちゃんのお兄ちゃん私にちょうだい。私のお姉ちゃんあげるから、とっかえっこしよう。
こらこら、
ほら、いい加減にしなさい。休憩時間ももう終わりよ。
そうね、残り時間もちょうどいいから、次のライブでやる曲を通しでやってみましょう。みんな準備して。
ああ、
はーい。
あの天音さん、次に演奏してるところ、このカメラで撮影していいですか？
え、それは構わないけど。
よかった。前に私のパフォーマンスが良くないって注意されたから、こうして自分の演奏してるところを動画で撮って 後で見返したらどうかって考えたんです。
それはいい考えね。自分の動きを客観的に見返す機会ってあんまりないし、すごくいいアイデアだと思う。よく思いついたわね。
はい、マネージャーさんに教えてもらったんです。それに撮影されるのってすごいドキドキするし。
え？
いえ、なんでもないです。それじゃあこれセットしますね。
はあ、終わった。今日もいい汗かいたな。みんなお疲れ。
お疲れ様。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
あのマネージャーさん、もし時間があったら今日も。
ねえねえ、私お腹空いちゃった。マネージャーさん年上でしょ、なんかおごってよ。そんなケチなこと言わないで。駅前のファミレスでいいからさ。ねえ、ほら行こう行こう。いただきまーす。おいしい、このリゾット。こっちのロールケーキも、最高。幸せ。どうしたのマネージャーさん、私のことじーっと見て。すごく元気で楽しそうだって。そんなの当然だよ。ご飯は美味しいでしょ、バンドのみんなといるのは楽しいでしょ、もちろん演奏するのだって楽しいし、他にも友達とかおしゃれとかゲームとか面白いこといっぱいあるんだもん。私ちょっとでも気になることがあったり、面白そうなものを見つけたらすぐにでもやってみようって挑戦してみるの。それが私のポリシーかな。おかげで毎日楽しくてしょうがないよ。音楽も？そうだね。最初はお姉ちゃんがやり始めたのを見て、すごいかっこいいって思って始めたの。1年前くらいだったかな。そんなことないよ。天音先輩たちの方がもっとすごいし、私秋っぽいところがあるから。今のバンドもみんなと一緒に音楽やるのはすっごく楽しいよ。でも世の中にはもっといろんな面白いことがたくさんあるはずだもん。だから私はそれだけじゃ嫌なの。バンドも大切だけど、できるだけたくさんのことにチャレンジしていろんな自分を見つけたいんだ。まあそのせいでリカ子先輩にはよく怒られるんだけどね。遅刻するな、集中力が足りないぞーって。それでね、私マネージャーさんに聞きたいことがあるんだけど。練習が終わった後、かなちゃんと一緒に何してるの？そんなにびっくりしなくてもいいじゃん。私ね、見ちゃったんだ、二人のこと。この前忘れ物しちゃった時があって、それで一人でスタジオに戻ったらなぜか二人が残ってて、ソリディクフフ。他のみんなは知らないと思うよ。 リカコ先輩あたりが知ったらそれどころじゃないもん。今すぐ出て行けって絶対怒るはずだし。うん、私も別に言いふらすつもりはないよ。もちろんリカコ先輩にも。その代わり…わあ、すっごい。ホテルの中ってこんな風になってるんだ。わあ、ねえねえ見て、天井が鏡になって私たちの姿が映ってる。ほら、こうやって手を振るとキャッ、すごい、面白い。ん？そうだよ、私、前から気になってたんだ、ラブホテルの中。それに、エッチの言葉ね。キスしちゃった。そうだよ、言ったでしょ、私面白いことが大好きだって。エッチのことだって前からずっと気になってたの。友達も一人また一人って経験してるみたいでさ、その子の話を聞くたびに、どんなんだろう、痛いのかな、気持ちいいのかな、気になるなーって思ってた。でも恋人なんていないし、私たちの学校女子校だから同い年の男子と出会う機会もあんまりないでしょ。だからマネージャーさんのことずっと気になってたの。ルックスも私好みで結構イケメンだし、それにかなちゃんとのあんなの見せられたら、ねえマネージャーさん、かなちゃんにしたみたいに私にもエッチなこと教えてほしいな。それじゃあそっち、ベッドの上に座って。ほーら、えい。そうしたら今度はズボンを脱がして、あれ、おちんちん全然大きくないよ。変だな、漫画とかだとすごーく大きくなっててビクってびっくりするところなのに。マネージャーさん、もしかして興奮してない？私スタイル良くないし子供っぽいからおちんちん大きくならないとか？ふんだ、よーし、こうなったら、おちんちんペロペロしてマネージャーさんのこと気持ちよくさせちゃうんだから。 でしょ、こういうの。おちんちんを口でペロペロ舐めてあげると男の人ってすっごく喜ぶんだよね。うん、すごい、おちんちん大きくなってきた。どんどん硬くなって気持ちよさそうだよ。今すごいびっくりでした。こうされるの気持ちいいんだ。ここ弱いんだ。じゃあ、ここいっぱい集中して攻めてあげるね。おちんちんビクビク震えてる。これって射精したいってことなんだよね。いいよ、お口に出しても私のフェラで気持ちよくなって、いっぱい射精して。私のフェラ気持ちよかったでしょ。私も、うん、気持ちよかったかな。最初は見よう見まねの想像で舐めてたけど、いつの間にか夢中になっちゃった。マネージャーさんの弱いところが分かったり、気持ちよくなるのが嬉しくて、熱に浮かされたみたいにぼーっとしちゃってた。ううん、今のが初めてだよ、エッチなことするの。才能あるって、それじゃあまるで私がエッチな子みたいじゃん。えい それなら今度はマネージャーさんの番だよ。私のこと触って気持ちよくして、本当にエッチな女の子かどうか確かめて。気持ちいいよ、おっぱいとその大事なところ、撫でるみたいに触られるの。特に爪でカリカリってされるとは、体ビクビクしてきちゃう。言わないでよ、おっぱいちっちゃいの気にしてるんだから。あまね先輩もりかこ先輩もしずか先輩もかなちゃんもみんなおっぱい大きくてさ、バンドのカラーもクール系だからドレスみたいな衣装着るとやっぱり目立つでしょ。私ももっと大きくなりたいって。それならもっといっぱい気持ちよく、それ気持ちいい、おっぱいキュッてつままれるの、体緊張してすごくいい。ねえ、もう十分だよ、おちんちん早くちょうだい。ねえ、さっきからおっぱいいじられるたびに気持ちいいのが止まらないの。そこがうずうずして何かにこすりつけたい。指よりもっと刺激のあるものでいじってほしいってうずいちゃってるの。だからね、うわ、おちんちんまた大きくなってる。さっきよりすごいかも。これが私の中に入るのかな。大丈夫。でもね、そんなに大きいの入れたら絶対気持ちいいだろって。このうずきをぽっかり開いた穴を埋めてくれるってわかるから。だからこれ痛い。ギチギチ音立てて私の中に入ってく。すっごいこんなの。嘘つき。 てってやっぱり痛いじゃん。友達の話とか漫画の中だとしたくないって言ってたのに。もう平気。一気に入れてくれたからそんなには。でもこれが男の人とつながるってことなんだね。熱いのが体の中心を突き抜けて変な感じ。血やっぱり出るんだ。だって私少女だったもん。私の初めてマネージャーさんにあげちゃった。自分がどうなったのかよく覚えてないや。気持ちいいことしか、気持ちよくなることしか考えられなくなっちゃった。マネージャーさんも、もちろんだよ。エッチがこんなに楽しいなんて思わなかったし、また私とエッチなこと、楽しいことしようね。